皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んずくです。
マルモンです。
はい、今日は11月16、
はい、
ということで、
はい、
はい、前回黄金時代というちょっとおっさん臭い名前でやりましたけども、はい、はい、まあさ、皆さん黄金時代が来ましたかね。
どうでしょうか。
どうでしょうか。黄金どころかなんかね、
はい、
よくわかんないけど
何も来てません。
何も来てないですね。
はい、うん、
まあとりあえず、
はい、
今年の、
はい、
1月にあった、うんうん、これラジオでもちょこっと取り上げたんだけど、うん、埼玉県の八潮市ってところで道路の陥没事件、うん、事故があって、
うんうんうん、
でそこからトラックのうんちゃん一人なんかずっと救出されないで、
うん、
しばらく救出されない、どのぐらい1ヶ月ぐらいしたのかな、
うんうん、
で亡くなってたみたいな話があって、うんう
ん、はい、
でその延長線で、
はい、
たまたまこの間ちょっとニュース記事になってたから見たんだけど、
うん、
まだ何も終わってないんだよね。
終わってない、
まだ何も終わってないというか解決できてないというか、はい、なんか来年までかかるみたいな。
なんでそんな時間かかってるんですか。
よくわかんない。でもただちょっとその陥没事故っていうか、うん、でちょっと僕が真新しいところで、うん、ちょっと僕の知り合いでなんかそういうの詳しいというか、うん、そういう現場というか、
うんうん、
のリアルな声で、
はい、
なんかね、何が原因で陥没するか、まあ、いろいろ原因はあるんだけど、
うん、
大半が、うん、その、なんていうの、下水道、上水道だかは知らんけど、
うん、
その、水道管の腐食、
うんうん、
で、その腐食する原因が、うん、その硫化水素っていう、
硫化水素、
うん、なんかね、
はい、
なんとか、有機物質と何かを分解されてそれで発生するガスみたいな、
うん、
なんか生臭いというか、まあ、要はそういうところってなんか匂いが出そうじゃん、
うん、
まあ、それの根源となるのがその硫化水素らしいんだけど、うん、それがどんどんどんどん溶かしていって、
はい、
でなんかその缶パイプに穴開けて、
はい、
それで、うん、なんていうのかな、土砂崩れみたいになっちゃったりとか、まあ、いろいろそういう感じで間接的な原因で陥没するらしいんだけど、
はい、うん、
ちょっとね、危険なこと聞いたの。
危険なこと、
うん、なんかね、これはその八潮で起こった話ではないんだけど、
はい、
別のところで、
はい、
まあ、そのとあるその会社の社員がその地下潜るとき潜って、
うん、
4人亡くなってんの。
4人
その時そのタイミングで。
なんで
その硫化水素って、
はい、
吸っただけで即死なんだって、
はい、あ、それ吸っちゃったんですね。
そう、吸っちゃって、でしかもなんかその、はい、何、防除マスクっていうの、ガスマスクっていうの、
はいはいはい、
しないで中入っちゃったらしいね。リアルに
知らされなかった、分かんなかったんです
ね。分かんなかったんじゃない、
はい、
で、うん、まあ、そのついでに多分その4人っていうのも、
うん、
多分1人2人助けに行ったけど自分もやられちゃった。
ああ、分かんなくて、
うん、
はい、
まあ、よく分かんないんだけど、
うん、
ただちょっとその硫化水素って、
はい、
普通そういう現場仕事だったらさ、皆さん知ってんじゃないのかな、どうなんだ、知らないのに発生しちゃったのかね。ただ問題なのはさ、
はい、
それ会社の責任なのか、
はい、
県の責任なのか、
はい、
なんか揉めてるらしいよ。
ああ。こういうのってどうなんですかね。
どうなんでしょうね、はい、会社が一応ね、はい、そのページを見たんだけど、ホームページ見たんだけど、その会社の、はい、
うん、
なんだっけな、まあ、一応そういう事故がありましたと、
はい、
でなんかそのご家族の謝罪とともになんかご冥福をどうのこうのみたいな文面はあったんだけど、
はい、
でその僕の知り合い曰く、
はいはいはい、
なんか責任問題で揉めてるらしいよって話で聞いたのね、うん、
4人ですもん
ね
1人亡くなっただけでもかなりでかいことだと思いますけど、
うん、でなんか 、はい、県は責任を突っぱねたいらしいよ、なんか知らんけど。
いや、もう もうご家族は、ね、知り合いとかご家族はもう、うん、たまったもんじゃないというか許せないでしょう。そんな、
ね、なんかその野手の件もなんか一応補正予算というか、はい、県が一応出してなんかいろいろやってるらしいんだけどさ、
はい、
でもその件は隠蔽されちゃったんだよね。
ま、
だ
隠蔽、
うん、その情報出てこないんだよ。
あ、記事にならない
の？なってないの。ただ亡くなったっていう事実は事実らしいんだけど、
はい、
それがその後どうなったとか、はい、その責任問題ってどう解決しました的な、
はい、
保証問題とかあるじゃない？
はいはいはい、
全然わかんない。
いや、そうですよね、
うん、
記事になんなかったら
分からんもんね。
僕らの一般人何も調べられないですし ね、
ねえ、しかもそんな、はい、硫化水素なんてそんな聞いた普段も聞かないよね。
聞かないですね、
うん、
あ、そう、陥没、そうなんですね。結構あるんじゃないですか。では、
そう、そういうのだからちょっと今回、はい、そのいきなり、ね、陥没の話から始めた理由は、
はい、
まあ、今後皆様の住んでる町とかでもね、はい、その陥没ってないことは多分ないと思うから、
うん、
ただ会った時に、うん、ちょっと近くに寄らない方がいいんじゃないのと、
うん
うん、なんか吸っただけで本当にやばいよみたいなこと言ってたから、
うん、
で現に人死んでるしっていう話で、
危ないですね、
うん、っていうちょっと半分豆知識も込めて、はい、ちょっと陥没事件から今日は、はい、始めたいと思うんですが、
はい、
すごい始め方だよね陥没で4人死んだっていう、
そう、
亡くなった話から、
まあまあまあ、でも大事な話ですからね、
まあ、情報の一つとして硫化水素気をつけてください。
はい、気をつけます。
今日はね、はい、ちょっとね、まあ、いつもタイトルって後から決めるんだけど、
はい、
今日頭から冒頭から決まっていて、
はい、
いきなりもう行っちゃいましょう、
うん、
あの自衛隊ってなくなったんですか？
ん？
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 あの自衛隊聞いたことあるでしょ？日本の
なくなった
陸海空の自衛隊、
はい、
で自衛隊がなんか3月の今年の3月24日をもってなくなったんじゃないかなって、
はい、
でね、
はい、
これいろいろと重なるんですよ、情報が。
ほう、
情報というか、
はい、
これ全く僕の見解としてもだけでもなくて、
はい、
亡くなったってはっきり言い切る人もいるし、
うんうんうんうん、
僕も正直、
はい、
自衛隊そのものはもうない、あの組織そのものが、
はい、
あの目に見えない消え方したっていう意味じゃなくて、
はい、
指揮系統が変わって自衛隊という組織、うん、今までの組織とは全く 100% 別物になったっていう方が正しい言い方かな、
うんうんうん、
なくなったっていうとあの、
うん、
100から0になっちゃったみたいな意味合いも含めるので、
うんうん、
そうではなくて100は100という個体では残ってるんだけど、
うん、
それを操る人間が組織体が変わったっていう、うん、でそれが、
はい、
今年の3月24日に発足された、
うん、
統合作戦司令部っていう、
うんうん、
略して統合軍と呼ぶらしいんです、
はい、
でまたさらに英訳すると JJOC、はい、
JJOC
というらしいです、
はい、
統合作戦司令部で最初これ、うん、僕も最初この記事を見た時に、
うん、
正直ね意味がよく分かんなかった、
うん、
うん、何これと思って、
うん、
へーみたいな、
うん、
で最初ウィキペディア見ても、
はい、
へー、なんかね、まあ、ウィキペディア独特なのだらだらとなんか理屈っぽいものの言い方するじゃない、
うんうん、なんかもう文字の羅列が
羅列があって、
はい、
でそれでなおさらよく分かんなくて、
うん、
でもこれね最近の流れを見てちょっと思ったんですよ、
うん、
あの高市さんがさ、
はい、
高市さんがっていうかトランプさんが来日したじゃないですか、
はいはい、
その時に横須賀になんか、うん、案内されて、はい、高市さんがあのキャーキャー喜んでたって、はい、あの人ミーハーなんじゃねって話してたじゃない
飛び跳ねてました、
うん、だからあれまんざらでもなくて、
うん、
どっから行こうかな、まず横須賀で、
うん、
そのトランプさんが演説してた内容もしかりなんだけど、
うんうんうん、
でどうしようかな、実はその統合作戦司令部っていうのは、
うん、
その今年の3月24日にいきなり決まった話ではなくて、
うん、
実はこれね安倍政権時代からちらちら話はあったらしいんだよね、
う
ん、でもっと言うと、
はい、
去年ないし、
うん、
あの岸田政権バイデン政権時代から、
うん、
やっぱり動きがあって、
うんうんうん、
で石破さんの時代にもあってで
続いてるんですね。
そうで今年の 2月にもあったと思ったらいきなり3月24日に発足っていう記事を、うん、あの発足のタイトルをそのまま言うと、うん、あの自衛隊統合作戦司令部3月24日発足へ陸海空の、部隊運用を一元的に指示、
うん、
あ指摘、
うん
うん、って言うとはあって感じじゃない、
うん、そうですねスルーします
ね、ああそうなんだ、うん、ってぐらいじゃない、
はい、
でまあまあ結論から申すと、うん、その今までの自衛隊のイメージっていうと、うん、誰が指揮してたかっていうと、
うん、
マルモさん的に誰ですか、
自衛隊
を動かす人間っていうと
防衛大臣
とか、まあ、要するに日本政府が、はい、いわゆる防衛省とかってあるじゃない、
うんうんうん、
だじゃあ防衛大臣が指揮してたんだよねっていうのが今までの常識だったよね、
そうですねイメージ的にそんな感じですよね、
うん、それがガラッと変わって、
はい、
その統合作戦司令部の指揮系統が今までの、うんまあ、ちょっとウィキペディアっぽく言うと、うん、内閣総理大臣が内閣を代表して最高司令指揮、うん、司令監督を有して、うん、防衛大臣がその業務的な、うん、陸海空が 3自衛隊を、うん、一体的に運用するどうのこうのみたいな感じなんだけど、
うん
まあ、要するにあの日本政府内閣府が今までは自衛隊を動かしていたんだけど、うん、そこがなんと米軍だったんです、
うん、
アメリカ軍です、
うん、これは
アメリカ軍なんですよ、だから、はい、もっとちょっとまどろっこしい言い方してきたけど、
はい、
これはあくまでも僕的になまだ話でもいいですけど、うん、自衛隊は米軍なんですよ、
うん、
もっと極端に言うと、でも日本人って日本に駐屯地があるじゃねえか、うん、だけど指揮をしてる人間が米軍なんですって、でしかも初代 その司令官っていうのが南雲健一郎さんって言って、
うん、
でその方も一応コメントで、
うん、
アメリカの政策に従っていきますってはっきり公言してるんだって、
あもう司令官
もう存在して
る、司令官が、
うん、
アメリカの政策に従って
行くと
これはもう米軍でしょ、
うん、米軍でしょ
これはもうそうなりますよね、
だから今までの自衛隊っていうイメージから考えると、
はいはいはい、
もうなんていうのかな、うん、アメリカ軍日本支部とか、うん、アメリカ軍日本支店とかって話じゃなくて、
うん、
アメリカ軍なんですよ、米軍なんですよ、
指示従っちゃったらそうですよね、
でしょ、
はい、
うん、だから日本でいう自衛隊駐屯地あるじゃない、はい、
うん、
と例えばだけど米軍横田基地、
うん、
沖縄基地とか、
うん、
イコールではなかったじゃない、
うんうんうんうん、
だけど今後イコールなんでしょ、早い話が見え方として、
うーん、
ご近所の自衛隊駐屯地と米軍基地は、
はい、
うん、同じ仕事をするようになるわけでしょ、
うんうんうんうん、これはもう、うん、
すごい話よね、
うん、
で
そうですね、はい、
もう具体的にその3月24日発足と、まあ、そういう記事が出てて、
うん、
で、まあ、細かいニュースはこれ唯一産経かなんかが出してたかな、ネットで、
うんうんうん、
ただこれねあんまりないんですよ、
あんまりない、
あんまりないの、なくはないんだけど、
はい、
変なさ、
はい、
情報操作的な、
はい、
反対意見っていうの、
うんうんうん、
なんとなく想像つくでしょ、こういうことを要するに自衛隊が米軍になったなんて言い出したら、
うんうんう
ん、とんでもないことをまたさ言い出すようなさ、
うん、
じゃあこの国は戦争する国になってもいいのかとかさ、
うんうんうん、
なんかそういうよくわからない人たちがまた絶対出てくるじゃない、
うんうん、
そういう記事は結構あるのよ、
うんうんうん、実際デモ隊みたいなねありましたからね、
ね、なんかマルモンさんも見たんでしょ、
はい、なんか横須賀に、うん、柵のところに旗みたいなのをはっつけて、
うん、
米軍との一体化反対みたいなデモ隊がいましたね、
米軍の一体化反対だった、
はい、確か、
うんうん、
はい、
まあ、でも言い方としてはそういうことだよね、
はい、
でもそういう人らもさ、
うん、
一体化って表現してるけど、
うん、
要するに一緒になったってことでしょ、
うんうんうん、
それを反対してるんでしょ、
うん、
でも一応なんでその人知ってんだろう、ちゃんと分かってんだろうね、
確かに、
うん、不思議だよね、だって一般市民絶対知らんでしょこれ、
僕は知らなかったですね、
うんうん、で僕最初分かんなかった、うん、意味が、
うんうんうん、
えっと思って、
うん、
なんだから大体さ考えつくこととしたら、
う
あ、自衛隊もそういう米軍の仕事も手伝うことになるんだ程度っていうか、
うん、
あ、そういうこともやるようになるのかなみたいな、うん、その程度だったんだけど、
うん、
一体化して完全に変わるっていうか、う
ん、司令官が指示受けちゃって従っちゃうって話ですもんね。
ですよね。で最近ね、
うん、
今さ、うん、高市政権になってから、
うん、
防衛大臣になんとなんと、
うん、
小泉進次郎さんじゃない、
うん、
僕の大好き進次郎ちゃん、
はい、
その進次郎さんがさ、
うん、
最近ね、
はい、
面白いこと 言ってたのよ。
ほう、
最近さ話題になってる、
はい、
要はさ熊、クマ被害、
はいはいはい、
なんか毎日のように今やり始めてるじゃないですか。
やってますね。
まあ、あれも諸説いろいろあるじゃないですか、うん、やはりメガソーラーのどうのこうの影響でとか、うんうん、まあ、いろいろあるんだけど、
はい、
まあ、ちょっとそこは置いといて、
はい、
その、まあ、今話題になってるから、
うん、
そこで進次郎さんが何を言ったかというと、
うん、
じゃあそのクマ退治に自衛隊を要請、自衛隊に要請しようって言い出したんですよ、
うんうんうん、
でね、
うん、はい、
その翌日だか数日後、
はい、
つい先日なんですけど、
はい、
ね、彼防衛大臣ですよ、
はい、
いわゆる今までで言えば自衛隊のトップ、
はい、
なわけでしょ、
はい、そうですね、
うん、なのに、
はい、
すごいニュースがあって、
はい、
自衛隊では、
はい、
熊の狩猟の訓練をしたことがないので、はい、断るらしい。まあ、もっと、まあ、要するに自衛隊では熊のその狩猟、
はい、
熊を撃つ訓練が、はい、をしたことがないので、
はい、
危険だからやめたいみたいなことを言ったのって。
いや、ありえないでしょ。
え、どういうことみたいなさ。
自衛隊ですよね、
うん、
訓練受けてるんですよね。
もう、まあ、熊の訓練は受けてないかもしれない。
まあ、確かに、まあ、熊は確かに、
うん、
訓練受けてないかもしれないですけど、
うん、
ね、有事の時に人を殺害したり
すればね、
うん、やったりするわけですよね、うん、
だって一応銃のあれは、
はい、
あるからね、訓練は、
はい、はい、断られた、
断られた、結論はやらないことになったらしい。
いや、ちょっと待って、
自衛隊は熊被害には参加しないと、はい、動かないと、
ちょっと待って、だから、
うん、
防衛大臣が自衛言ってんですよね。
そう、うん、
お願いを、熊退治お願いしますと言って、
うん、
だけど自衛隊は断った、
うん、
断れたってことですよね。
しかも理由が、
はい、
熊の狩猟の訓練をやったことがないから。
はい、いや、ありえないです。
もう、まあ、確かにさ、あ、まあ、熊の撃つ訓練はしたことないんじゃしょうがないかみたいな感じだけど、
うんうん、はい、
え、あなた立場何よ。
そう、ね、断られちゃうんだっていう話ですよね。
あれと思って、
はい、
でそういったちょっと事例もあって、
はい、
ナイスってこと思って。だからもう、はい、さっきも言った統合作戦司令部、
はい、
なったのはもう3月なので、
だからトップが防衛大臣と思いきや実はトップじゃなかったってことですよね。それ
だからあの人飾りでしょ、
裏付けられちゃったってことですね。米軍がトップだっていう、
そうそうそうそうそう。でさっきちょっと言った、
はいはいはい、はい、
まあ、一応、統合作戦司令部の今の司令官は、
はい、
南雲健一郎さんで、この人は公言してるけど、はい、アメリカの政策に従って行動しますと、
はい
はい、進次郎君の言葉には振り向かなかったってことですかね。
いや、もうこれそうなんじゃないですか。
一応相談したのかな、この南雲さんって方もね、
はあ、
アメリカ軍にちょっと熊の退治していいですかね、は
い、あったかもしれないですね、そういうやり取りが、
うん、ね、はあ、っていうことでしょ、早い話が
ね、だから、
うん、
マジでこれ自衛隊なくなって、
なくなって
名前だけ残してる米軍みたいな、
うん、そうそう、だけど、
はい、
でもさすが進次郎さんで、
はいはい、
はい、これ最初で最後の仕事、
はい、
知らんけど、
はいはい、
一応防衛大臣になってから、
はい、
今年ね、
うん、
防衛費の予算をさらに上乗せしたんですよ、
うん、
そう、こう来年の予算に上乗せじゃなくて、
はいはい、
もう速攻上乗せしたんですよ、
はい、はい、
しかも2022年から、
うん、
だんだん上がっていって、うなぎ登りで上がって、
うん、
でちょうどね、これちょうどグラフがあるんだけど、
うんうんうん、
これこれこれ、ちょうど22年から、
あ、これですね、
23年か、
はい、
23年から急激に上がり始めて、
うんうん、
23、24、25、25 は同じかな24と、
うん、
でさらに上乗せで過去最高の予算がついたんだよね、
うん、
をつけたんですね。もう終わってる話なんだけど、
はい、
これさ、
はい、
この空白の予算ってさ、
はい、
ひょっとしたらこの統合作戦司令部にあてがわれたのかしらね。
軍事費ですもんね。防衛費
は。防衛費だからね、
はい、
ありえるよね。
そうですね、
うん、でもタイミングがいいよねこれね。これまだ新しいニュースで、
はい、
ちょうどこのニュースっていうのが、
はい、
さっき言ったその戦争する国になるんじゃないかとか巷で騒いでるから、
うんうん、
やれその何戦争反対だみたいな、
うん、
ふざけんなみたいな感じで書いてて、うん、しかも防衛費までこんなに増額してるんですみたいな書いてる朝日さんっていうさ、
うんうんうん、
のグラフなんだけど、うんまあ、でも朝日のちょっとニュースだからこれ信用できあのまあまあグラフはさすがにあ嘘つくかあいつら、
うん、まあちょっと
捏造しても記事を書くでしょあいつら、
うんうんまあ、やってますから ね実際
あ、まあ、
変更報道みたいなのは、
うんまあ、でも、うん、増額になったのは確かだから、
うん
うんまあ、でも確かに動きがなんかおかしくなってきてるぞっていい意味で、
いい意味で、
うん、
僕ら視点ですねこれ。
そう僕ら視点で、うん、でこれね僕ピンときたのが、うん、まだ全然最近っていうか、
うん、
あの最近の話、
うん、
でそのさっきさそのなんて言ったらいいんだろう、いきなり決まった話ではなくて、うん、徐々に決まってったってさっき言ったと思うんだけど、
うんうんうん、
でなんかね動きがね変だなと思ったの。でもともと自衛隊ってさ、うん、その日本の領域領土、
うん、
いわゆる本土、
うん、
日本本土と領域海領海っていうの海だけ、
うんうんうんはい、
で皆さんご存知航空上空はアメリカのものなんですよね日本って。
あ知らなかった。
あそう、
はい、
だから
そうなんだ、
はいうん、だからアメリカの指示がないと空飛べないっていう。これねレッドピルラジオショーで123便やった時かな、
うんうん、
その時に確か取り扱ったことあるんだけど、うん、あなるほどねと、
うん、
でその時からもう確かにその空はなぜか日本の領域じゃないんだよねって話があって、
うんうんうんうん、
でそれがなんとなんとどんどん拡大していきましょうって話がその安倍政権時からどんどんあって、
拡大、
はい、要するに、はい、今までは自衛隊が動ける範疇っていうのは日本の領土、本領土しかなかったんだよね、
うんうん、
だから要するに海外派遣っていうともう特殊なやり方しないといけなかったっていうか、
うんうんうん、
だけどそれがインド太平洋まで伸びて、うん、で今ではその全世界動けるんだって、
うんうんうん、
すごくない？
全世界動けるようになった、
うん、だ 今、はい、今までは、
はい
まあ、せいぜい国内 あの動きしかなかったじゃない。
あ、はいはい、自衛隊の活動領域みたいな。
それが、まあ、インド太平洋になって多少その海外派遣とかってするできるようになったじゃない、
うんうん、
でそれがさらにもう今年の2月だったかな、2月の段階でもう全世界動けるようになったらしいんだよね。それでその2月翌月3月24日に、
うん、
統合作戦司令部が発足、本格的に発足っていうのにスタートしたから、
うんうんうんうん、
ちょっとすげえなと、
うん、
で、
はい、
これ僕ら的な観点で、
はい、
あの Q マップ上で、うん、やっぱり軍ってすごく特別な扱いというか存在というか、う
ん、はい、ありますね。
まあいろいろあるじゃない、はい、言われが、
はい、軍だけが唯一の手段だ、
うんうん、それやっぱタイトルになってるだけあってすごい、それ僕もそれすごい覚えてて、はい、
うん、
で僕もそういう Q マップを見ていて、うん、でも実際日本って自衛隊だし軍じゃないしなとかって思って、
うんうんうんうん、
日本の場合ってどうなんだろうとかって思ってたんだけど、
うんうんうん、
日本が米軍になったっていう、まあ、極論、
うんうん、
でなんかねすげえ嬉しくなっちゃってさ、
うんうんうん、
そうすると、うん、Q マップの軍の動きっていう中で、
うん、
あなるほどと思って、うん、いろんな肝心なところで軍の動き、日本でも軍の動きってやっぱ共通してくるんだと思って、
うん、確かに、
うん、
だからその、
うん、
イメージ的に、
うん、
あの軍だけが唯一な手段だとか、その、
うん、そう、
軍が何か日本に対して行うってなると、
うん、
米軍の、うん、兵士たちが国民にもう 直でなんか指示したり、うんうん、あの管理するというか、うんうんうん、そういうイメージしか湧かなかったんです
よ。そうなんだよね、まあ、下手すればさ、はい、何かあったらわざわざ 米軍というかアメリカ本土から日本にやってきてみたいな、はいはい、そんな気の遠い話なのかななんて、うん、ちょっとがっかりみたいな感じもあってんだけど、うん
はい、ありました。
なん統合作戦司令部すげえじゃんみたいな、
こんな感じになるんだみたいな、
指揮系統がアメリカ軍でしょ、はい、って話で、うんうんうん、そうなると、うん、なんかそのQマップの内容もなんか具体性を帯びてくるっていうか、うん、なんか想像がつくようになってきたっていうのかな、うんうんうん、だから今までは逆に想像がつかなかった部分と、うん、ちょっと無理な想像もあったかなみたいな感じが、うん、なんかなんで話早いじゃんみたいな感じになってきたっていうか、うんうんうん、
すごい現だって、うん、リアルですよねこの話。
そうリアルリアル、あ
のなんていうかその Q マップの答え合わせがこういうことかみたいな、う
んね、今つながるんだよね、
なってきてるんですよね、そういうふうに、うん、
そうそうそうそう、うん、だからこれをまずその初っ端自衛隊なくなったのみたいな話から始まったけど、うんうんうん、これってすごい重要な話だなと思って、うん、あのなんていうのかな、まだ、うん、世間に周知されていないというか周知されてないじゃないこれって、
うん、誰も知らないです
ね、誰も知らないし、はい、でこれね多分、うん、わざとなのかなって気もするんだよね、
うんうん
うん、どっちにも捉えられるんだけど、その軍要するに自衛隊はアメリカ米軍になりましたって直球ストレートで言ってしまうのは簡単なんだけど、うん、
大混乱です。
大混乱だし、まあ、大体そのさっきちらちらさ、日本は戦争する国になっても変わなってもいいのかみたいなそういう意見も、うん、まあ、気持ちは分かりますよ、うんうんうん、まあ、確かに戦争はよろしくねえと、
うん、
確かにその戦争はよろしくないっていう中でのそのそういう意見も煽り立ててる中で、うん、そのさっきちょろっと言いかけたそのトランプさんが来日した時に高市さんを、うん、あの横須賀に連れてって演説をしました、うん、その内容が俺すげえ キーワードにもなってるのかなと思ったのよ。でこの演説内容って、はい、ないのよ。
ない
唯一見つけたのが BBC ジャニュースジャパン、
うんうんうんうん、
だけど誰が読んでも、うん、確実にこれ印象操作してるよねって編集だったのよ
切り取ってんだ。
簡単に言うと、はい、これを演説聞くとを、はい、編集聞くと、はい、トランプさんってやべえもうと戦争やる気満々だよなんだ。
いつものパターンですね。
あだから本当、うん、アメリカの防衛についてもう政治的に正しいやり方はしない、うん、我々の国を守るためにはどんな手段でも使うみたいな、
うんうんうん、
なんつって戦争になれば必ず勝利するみたいなことをだけ抜粋してるんだ
よ、うんうん、意地が悪い、
うんうん、で、はい、でもこれまたすごいなと思って、うん、このトランプさんのこの発言って、はい、誰に言ってんのって考えると、うん、すげえ辻褄合うんだよね。
ほう
そのまあ本当一部しか一部だけだけど、
はい、
トランプさんの言うその過去の政権とは違うっていうのは、うん、いわゆるバイデン・オバマ政権時代とはまあ我々は違うんだと、うん、で我々はその政治的に正しいやり方はしないって言ってる意味合いも、うん、その対 DS に対して言っている言葉、
うんうんうん、
でもっと言えば横須賀でしかも高市さん連れて演説してるから、うんうん、これは中国に対してと在日日本政府に対して思いっきり言ってるのかなっていうふうにも取れるのよ、
うんうん
う
ん、
そう考えるとすげえ辻褄が合う演説なんだよねこの答弁、
うんうんうん、
あの横須賀で言ってた内容、
うん、高市政権イコール、うん、その中国、
うん、
っていうのが、
うん、
どういう
まあ、単純に、はい内閣総理大臣、はい、写真みたいな通りで両サイドがシェイシェイと、はい、イコビ中の人たちなわけで、うんうんうん、で、まあ、バックヤードで、なんだっけ、維新の会がついたりしたじゃん、
はいはい、
維新ってそもそも、
はい、
その中国共産党が日本統治するために作られた党なんで、
うんうんうん、
ああ喋りたんなかった